バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ編集長の大島です。そして相棒はこの方、今シーズンも走り切りました。お疲れ様です。ケンジヒルキー。泣いてる。残念でしたね。昇格決定戦69対100ということで、RT 千葉が B2 昇格、トライフープ岡山昇格ならずとなりてしまいました。
はい、千葉の皆様おめでとうございます。
おめでとうございます。
うん。
まあ強かったですね。
強かったですね。
まあ、まさにひるきさんが言ってた通り、杉本選手が止まんなかったですね。
そうでしたね。
うん、はい、どうぞどうぞ、すいません。
いやいや、まあゲームでの内容はああなりましたけれども、やっぱりここまで来れた選手とクラブ、あとはファンの皆さんっていうものの力っていうものは、それはやっぱり間違いなくあそこの場所にいたっていうことはね、みんなの力の証明だったと思うし、ここはね、選手クラブね、そしてファンの人たちもやっぱり胸を張ってほしいなと思うところではありますけれどもね、
うん、はい、
はい、
そしてね、もうすぐにGM 業へ今勤しんでるという感じですかね。
そうですね、まあリーグの規定でね、1週間以内に何らかの進捗を示さなければ選手たちがもう自動的に契約、あの自由契約のリストに載るんで、
はいはいはいはい、
まあそういった意味からも、まあ、あと選手たちがそもそも5月28までシーズンが伸びたっていうことで、そのマーケットに対して出遅れてる部分があるので、
うん、そうですね、
いい、これはまあチームとしてもそうだし、選手個人としてもやっぱり出遅れてるというところは否めないので、はい、そこは早めにやってあげたいなというところはありますね。
うん、うん、はい、岡山の、まあ、ひるきさんもお疲れ様でした。そして今ね、これから GM 業ですし、選手たちもお疲れ様でしたなんですが、うん、さらにですね、結構嬉しいことに、トライフープを応援してくれたよというリスナー関係者がいてくれました。はい、ありがとうございます。
そうですね、うん。
コメントをいただいてるので、ガンガン読んでいこうかなと思ってるんですけど。
はい。
ですね、先週に引き続き大西レオ、DM くれまして、うん、ひびきさん、昇格決定戦お疲れ様でした、うん、初めてしっかりと B3 を生で観戦することとなりましたが、さすが昇格戦ということもあって、とても質の高いバスケットボールが見られてよかったです。悔しい敗戦とはなりましたが、来季も引き続き応援していきたいと思います。本当話しかけたかったのですが、重要な試合の前ということもあり、タイミングが難しく勇気を出すことができませんでした。次回こそぜひ、うん、さて、そんな試合でですね、ティップオフ前に自由席をうろうろしていると、この番組でもたびたび名前が出てくる、うん、ダブドリで連載中のスナックササラでおなじみ、関根ササラちゃんとばったり、うん、同じ自由席のセクションだったので誘ってみたところ、一緒に観戦する流れとなり、楽しいひとときを送ることができました。これも一重にひるきさんのおかげです。勇気を出すことができました。うん、誠にありがとうございましただそうです。
なんかいろんな意味で腹が立つんだけど、何なんだろうな、なんでなんだろう
楽しく関根ささちゃんと見れたよというご報告でしたね。
はい、ありがとうございました。
まあでも関根ささらちゃんも良かったですね、来てくれてね。あのコメントもください。ツイートの印象とヘッドコーチとしてベンチにいらっしゃる姿のギャップがすごかったです。もっと吠えてるかと思ってました。うん、すいません。来季もまた試合を見に行きます。昇格決定戦お疲れ様でしたということでコメントいただいてます。
うん、ありがとうございます。
ねえ、うん、やりますか。スナックササラ。
スナックササラ、やりますか。
やりましょう。
いや、なんかでもそれで、あの、昇格もできなかった男なんて、私のコーナーに呼ぶ価値もないわぐらいのあしらわれ方も悪くないですけどね。
いいっすね、ササラちゃんね、どんなキャラで来るのかな。
なんか
ヒルキーさんとの喋りはきったいですね。はい、
最近塩対応とかも悪くないなって思うのはやっぱ年齢の
いろんな女性を楽しめるようになったという、うん、
なんか
昔は
語弊があるな。
あれ でしょ、昔はもう本当に正統派で美人で性格も良くてみたいなところが良かったけどみたいなことじゃなくてですか、だんだん広がってきたみたいな。
いやいやいや、なんかこう塩対応されるのが心をくすぐるようになったというか、まあ僕テレビもあの、
はい、
岡山で出させていただくことが多いんですけど、
はいはいはい、
あの僕を毎回あ本番何分前ですとか、あのリハーサルお願いしますとか言ってくれるあのアシスタントディレクターの女の子がいるんですけど、ものすごい塩対応なんですよ。
はい、
あの今日すごいおしゃれな方なんで、あの全然何か気兼ねなくこう、あとっても素敵なお洋服ですねみたいなことを言うと、はいありがとうございます、じゃあリハーサルお願いしますみたいな反応。それが心をくすぐる毎日でございます。
結構じゃあそういう塩っぽい人周りにいるじゃないですか。なんか教えてる学生のマネージャーもそんな感じでしたかったっけ。
あ、僕が教えてるわけではないですけれども、あの女子のマネージャーですね。
はい、はいはい
はいはいはい、というね、というお話はいいんですけれども。
まあね、このでもこのあれですよね、この番組聞いてる人はここまで来たらささらちゃん、ひるきさんのトークは楽しみでしょうから、うん、ご期待くださいということで、はい、
うん、
まあ、そしてダブドリ、はいどうぞ。
あ、いやいや、まあ、ツイントの印象とヘッドコーチとしてベンチにいらっしゃる
とか、あ、はいはい、
うん、みたいな話はどうでしょうかね。大柴さんがご覧になった試合はいかがでした？以前
は結構審判にアピールしてましたね。
ああ、なるほど。まあ、
あとあれ、あとね、
うん、
あ、でも相手にとかはもちろんなかったけど、うん、外国籍が、
うん、
ちょっとエキサイトしてるときに英語で、なだめに言ってたのが結構印象的でしたね。うん、直後でやっぱコミュニケーション取れるといいなって思って見てました。
なるほど、なるほど。
はい。
なんか、まあ今回で言えば、あのレフリーが、まあこの後の質問でも、
ありましたね、レフリー柄に。はい。
そう、おっさんバスケレフさん、ありがとうございます。はい、ひるきさん、昇格戦お疲れ様でした。今回 B1 を吹いているレフリーさんが、担当されていたと思いますが、いかがでしたか、やはり普段のリーグ戦とは違いましたかという質問があったので、まあちょっと、並んで紹介したんですが、まあ、はい、やっぱり違うは違いますよね。3人のコールの質がやっぱりすごく近いところにある。
はい、ああ、なるほどね、う
ん。で、レフリーによってもちろんそのルールに基づいた上での基準っていうのはね、間違いなく彼らは笛を吹くんだけれども、その中でも微妙なブレ幅っていうのは絶対あるんだけれども、そのブレ幅であったりとか、あとはそのミスの、ミスというか、そのどこを見逃して、どこを見逃さないかっていう許容の範囲みたいなものが、すごく似通っていたところにはあるんですよね。
なるほどね。うん、それ意思統一の問題なんですか、その試合前の。うん、試合の前に3人で意思を統一してるからっていう問題ですか、それとも、
まああと、まあ、シンプルにこの 、はい、目であったりとか、
うん
うん、ルールの理解度にもよると思いますけれども、
はい、
まあやっぱり B1 を吹かれてる方々が3人揃うとまた違うなというのは結構思いましたね。これが1人だと意外とまとまんないことが多かったりするんですけど、やっぱ3人揃うと違うなという印象は受けて、はいはいはいはい、まああと僕が今回まあビッグゲームだったじゃないですか。
はい。
で、その中ですごく意識していたことが、やっぱり選手、にフォーカスポイントが当たるような試合になってほしいなというのは僕は個人的には思って望んでいたので。
なるほど、
うん、そういった意味合いも少しはあるかもしれませんね。
なるほどね、
はい
はいはい。そして DM で来たのもう一つ、ダブドリデザイナートミさん、
うん、
先週の試合お疲れ様でした。ひるきヘッドコーチに質問です。試合後、うん、岡山の選手たちやスタッフの皆さんがロッカールームへ去った後にもヒルキヘッドコーチが一人コートに残っていました。反対側のコートには歓喜に沸くアルティ千葉の選手やスタッフたち、 あの時ひるきさんはなぜ一人コートに残っていたのでしょうか、そして何を思っていたのでしょうか。印象的なシーンでした。昇格戦前の TTT で岡山を応援する人たちは WT シャツを着てこいとおっしゃっていたので勇んで着ていきましたが、私の認識では WT シャツを着ていた人間は私一人でした。まあみんな T シャツみんなチーム T とか着てくよねということでしたが、残ってたんですね、その優勝を祝う中。そうですね、
まあなんだったんでしょうね。まあ僕の中でこうあの場所が本来だったら自分たちだったっていう思いはもちろん抱いていましたし、
はい、
うん、あの歓喜に沸く姿っていうのは本当は自分たちでなければいけなかったという思いはありましたし、うん、なんか自分の中で試合を振り返った時、もしくはシーズンを振り返った時、もしくはこの3年間を振り返った時にもっと何をしなければいけなかったのか、事実として試合に負けた以上何かが足りなくてやっぱり試合には負けたはずなんですよ。
はい、
うん、それがヘッドコーチとしてのものなのか、
うん、
GM としてのものなのか、はたまた自分の人間としてまた何かできるものがあったんではないかなというところを振り返ってはいましたね。その、うん、彼らが昇格を喜ぶ姿を目に焼き付けることによって自分がこの先の原動力にしなければいけないなというふうな思いを、まあ言葉には今はできますけれども、あの時はおそらくそういった意味合いもあったのかなと振り返ると思いますね。やっぱりまああれをあの場にいること自体はすごく辛かったですけれども、
はい、
うん、でも目を背けてはいけない事実なんだろうなというふうには思っておりましたね。
なるほど、
うん、
これがいつかね糧になる日が来ると。
そうですね、そうでなければ意味がないと思いますしね、
はい、うん、はい、
うん、
ありがとうございます。イートンアットバスケ大好きキャリコンさん、昇格決定戦お疲れ様でした。2度目の富山時代から応援していましたが、チームのツイッターにあった試合前ひるきさんのヘッドコーチとしてチームを鼓舞する姿、本当に感動しました。試合後に選手たちにかけた言葉があれば教えてください、うん、来シーズンの昇格を応援しています。
うん、まあに選手たちにかけた言葉として一番大事なもの、
はい、
僕はやっぱり彼らに選手として成長してもらう、もしくはトライフープにいたことによって彼らがプラスより良い選手になっていく、もしくは前に進む原動力になっていくっていうのは僕がなりたいコーチ、もしくは僕が作りたいクラブの一つの姿ではあると思うんですよね。
はい。
うん、なんかで、その中で、やっぱり、まあ、バスケットボールライブにも映ってましたけど、
うん、
僕らの仕事っていうのはずっと続く戦いだと、長い長い戦いだと思うと、ずっともがき続けなければいけないし、ずっと、目の前にある壁を壊し続ける作業、うん、それが勝ったにしろ負けたにしろそういうことだと思うと、
はい、
だからまあこれでこの世の終わりではないと、やっぱりここから前に進むことっていうのをやめてはいけないよねと、うん、っていうのは選手たちには伝えました。僕なんか試合に行っていい経験になりました、ありがとうございましたみたいな発言とか超嫌いなんですけど。
なるほど、はい、
うん、ただそれはそれを言い訳にしてそれさえ言っときゃいいやっていう感覚が嫌いなだけであって、それは事実としては絶対にあるんですよ。自分の 目の前とか自分の身に降りかかったことっていうのを自分の糧にしなければいけないというのは我々のね、特に我々の仕事ではその、
うん、
常に起こること、うん、
はい、
うん、だからそこは選手たちには伝えましたね。やっぱりまあ僕らのクラブしか知らない選手もたくさんうちには在籍していて、
うん、
うん、その中で彼らが、ね、次のチームに行くにしろ残るにしろバスケットをやめるにしろずっと戦いっていうのは続いていくものなんだよっていうのは、うん、彼らには声をかけましたね。
なるほど、
はい
はい、
うん、
そうですね。そして、そうだよな、うん、ここからまた、次のね、ステージ行く選手も出てくるでしょうからね、その言葉、次のステージも思い出してくれるといいですね。
そうですね。
田代とみこさん。ひるきさんのデニムスーツをついにお目にかかれて、眼福でした。レフェリーに挨拶するお姿は迫力満点でした。格好は勝利して、お手振りしてもらおうと思って、ハートヒルキヘッドコーチ、ハートウチを作ったのに出番がなくて残念でした。アイドルみたいなやつですかね。うん、オフ、大学生のめぼしい試合やるときに配信してほしいです。まあ、大学生ね。大学生も面白そうですね。うん、一応今年の目標はインカレを見るですからね。ちゃんと知識を持った状態で。はい。
うん、はい。
はい。ターさん、当日は、うん、熱田神宮で、必勝祈願して東京大会へ向かいましたが、信長には不信感しかありません。あと、トライフープのベンチ裏だったのに、周りが千葉勢で辛かったです。エントリーでリベンジしましょう。
うん、
はい。まあね、それはしょうがないですね。地の利がありましたね。村さん、
うんう
ん、点差が開いてしまい、残念な結果ではあったけど、間違いなく行ってよかった。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
そして、まあ、あともうだんだん当日になっていっちゃうんですが、ゆうさん、トラッシュトーキングセオリーのリスナーとして、うん、トライフープ岡山の応援、最後まで戦い抜いた選手たちが素晴らしかったです。来シーズンの挑戦も応援していきます。ということで、この方はグラウジーズブースターらしくてですね、うん、元グラウジーズの大塚選手、レオライオンズ選手の写真を上げて、最後にヒルキケンジヘッドコーチ、情熱を持って指揮を取る姿が素敵でした。選手たちの信頼関係も良好な様子で頼もしかったです。トラッシュトーキングセオリーで話を聞くのを楽しみにしています。
うんうん、
いうことで写真も上げてくれました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そんなところですかね。
うん、
お疲れ様でございました。はい、またね、
お疲れ様でした。
戦いが続いていくということで、先ほどの言葉、ひるきさん自身も続いていくということで、
はい、
ここからオフも頑張ってください。というわけで今週のトピックに参ります。
はい、
まあ、一番大きいのは宇都宮ブレックス優勝おめでとうございますということで、
おめでとうございます。
試合内容はね、うん、ピックアップゲームのコーナーでお話ししようと思いますが、うん、まあすごかったですね。本当、ね、なんかストーリーがそれこそね、去年、うん、まさにブレックスなんて一番ある意味悔しい銀メダルに終わったチームが、
うん
う
ん、
今年こういう形でね登ってくるってやっぱいいですね、バスケも。
そうですね、まあワイルドカードから本当にこうチャンピオンシップに進むにあたって楽な試合が本当に一個もなかったと思うんですよ。
そうですね。
で、そもそもオフからね、主力となる選手が引き抜かれ、
うん、
ね、まあもちろん補強はしましたし、それが結果的に優勝してるんで、
はい、
彼らとしてはプラスの部分もあったのかもしれないけれども、まあ、下馬評の中で言えば、やっぱり戦力ダウンは否めないというのが、周りのもっぱらの評判であったと。うん、
はい。
その中で、やっぱり優勝をしてみせたっていうのは、何か本当にストーリーもそうですけれども、もう彼らにバスケット以外の力っていうのも何か与えていたのかななんていうふうには思いますね、去年の負けが、
うん、はい、そうですね、はい、
はい、
試合内容は後ほどよろしくお願いしますということで、はい、その他ですが、引退ですね、佐藤君武選手、新潟 BXBB、今シーズン限りで引退ということでした。
お疲れ様でした。
どうですか、佐藤選手も、まあ、
彼はね、
新潟、地元新潟の選手ということでね。
彼はね、実は僕はあれなんですよ、すごく仲が良くて、1個しか年齢が違わなくて。
ひるきさんのが下ですか、これ。
僕が1個下です。
下ですよね。
うん、で、あの彼、新潟県の中越高校っていうところなんですけど、まあ、はい、言ってしまえばそんなにこう全国の強豪というような学校ではなく、
あんまり聞かないですね、中越高校。はい。
で、うちの学校と結構仲が良くて、ずっと練習試合とかをしてて。
そうなんですね。
そう。で、当時は、あの新潟商業っていうのが、まあ、割と全盛期だったというか、
なるほど、
すごく強い時代で、まあ、僕らの上の世代、何個か上の世代だと、インターハイも優勝とかしてたり。
うん。
で、国体チームが選ばれるときに、新潟商業、新潟商業、新潟商業って、一人だけ中越高校、ボン、佐藤君だけみたいなのが、
なるほど。
入っていたみたいな状態だったんですけれども、で、その後も、新潟の短大に進出して、進学。
うん、
で、そこからプロっていう風になったんですけれども、
はいはい。珍しいパターンってことですよね、きっと。新潟
かなり珍しいと思います。
からのアルビレックス新潟、はい、うん。
ただやっぱり彼の、その、自分の置かれてる環境とかに、不平不満を言わず、置かれてる環境の中で最大のパフォーマンスを発揮するっていうのは、
うん、
すごく僕はやっぱり、それこそ16、17の時から彼のことをずっとリスペクトしていましたし、まあこれだけ長くやってこれたのもね、その彼のバスケットに対して常に向き合うっていう姿勢が、これだけ長いキャリアを生み出したんじゃないかなというふうに思います。もうこれは本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
うん。
うん。
はい。あとちょっと余談なんですけど、彼 の, あ の, その中越高校っていうところで、まあ、当時あの新潟県の金子先生という先生が教えていたんですが、
金子先生、はい、
はい、あの素晴らしいファンダメンタルの指導と人柄があるので、
うん、
あの金子先生にも、うん、この場をお借りして、ちょっと金子先生のお名前を挙げておきます。
なるほど。金子先生は現役で教えられてるんですか？
今は多分当時ほどはそんなに教えてないっていうのは聞きましたけれども、僕も1年に1回ぐらいは連絡取るんですよ。元気かとかっつって。
あ、そうですね。
そう、僕もやっぱすごい気に入ってもらってて、なんか、僕も高校の時結構尖っていたりなんだったりはするんですけど、なんか学校の先生ってそういうのをすごく注意するじゃないですか。お前の態度が、ね、私生活がなんだかんだと。
金子先生、ね、
ああそうそうそう、はい、金子先生はそういうことを多分バスケットを通じて教えるタイプの先生だったのかななんていうふうに思ってて、すごい僕他校の選手の合宿とか行ってたんですよ、新潟に。
はいはいはいはい。
他校の先生なのにとっ捕まえられてエキストラで1時間2時間練習をさせられるっていう。でもすごい教え方がいいです。僕当時だからびっくりしました。やっぱりあんまり僕高校の先生たち、いろんな先生とかもちろん選抜とかも出入りしてたから、
うん、
なんか教えてもらったりする中でね、いい先生悪い先生って言いましたけれども、どちらかというと僕の中では、はい、僕はアメリカとか行ったりとか、もうそれこそ小学校の時から JBL とか日本リーグの方々と接点があったりした人間だったんで、
はい、
高校界に入った時にすごいがっかりしたんですよ。この指導力のなさが尋常じゃないと。
なるほど。
もちろんいい先生もいましたよ、その行くところに行けば。ただ、はい、割合的に10人いたら8人ぐらいがやっぱもう全然バスケット勉強してないなっていうのは、もうこれ今でも思いますけれども、
はい、よくね指摘されてますね、はい、
そう。でその中で金子先生はもうおじいちゃん、当時から結構おじいちゃんだったんですけど、
なるほど、はい、
すごく勉強されてる方で、なので結構そこは佐藤君竹選手 生み出したのはその金子先生の功績もあるのかななんて今振り返って
ますけどね。なるほどね。
はい。
そうですよね。確かに、うん、いい話。金子先生も、
はい、はい。
誇らしいですよね。これだけ佐藤選手がやってくれたもんね。
そうですね。これだけ長くやってくれるっていうのはやっぱり、うん、才能もそうですけれども人間性だったりとかも素晴らしくないとここまで長くは続けられないですからね、
はい、
うん、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でございます。
そしてもう一人いましたね、サンロッカーズ渋谷広瀬健太選手は、これこちらは一個下っすか、ひるきさんの。
いや、これは同期でございます。
同期ですね。193センチ90キロ、お疲れ様です。広瀬選手も長い素晴らしいキャリアになりましたね。
うん。
あ、パナソニックスターズなんだ。トライアンズからのサンロッカーズ。
そうです。パナソニックの時に日本優勝してるはずです。もう彼はね、すごく、なんていうんですかね、試合中にそんなに口数が多い選手ではないんですけれども、はい、とにかく力が強くて突破力がすごかったんですよね、パナソニックの時は。で、その時は日本代表でスタートとかも張ってたような人間でしたし、渋谷に行ってからどちらかというと、このロールプレイヤーというか、ね、チームにとってどうやって貢献するのかっていうのをいろいろと考えながらやるようになったなというイメージでしたけれども。
なるほど。最初は割と身体能力、
いや、もうすごかったですよ。暴れ馬。
暴れ馬。
なんか、結構、突破力とかは、このウエストブルック感。3人ぐらい投げ倒してきて、レイアップ決めてくるみたいな。はい。
なんで、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
ちなみに、広瀬選手は、落語が好きってことで、趣味紹介するツーショットのダブドリのコーナーに出てくれたんですけど、
はい。
全然広瀬選手関係ないですけど、定席の寄せが、東京に4畳しかないんですけど、
うん、
4畳っていうのかな、はい。
うん。
そのうちの、私の最寄りの、新宿末広亭が潰れそうということで、クラファンしてますんで、ぜひ、落語好きでそれ知らなかったって方がピンポイントでリスナーにいらっしゃいました、うんうん、クラファンぜひよろしくお願いしますというお話でございました。潰れてほしくないんでね、私も、
はい、
ちょっとクラファンはというよりはもう近いんでガンガン行こうかなと思っております、うん、はい。そして契約系はまあ主だったとこというよりは気になったところを拾っていきますが、まずシガレイクスターズジェイコブ・ワイリー選手と契約合意ということで、新規の外国籍入ってきますよ系では、いっちゃん最初のネタになるんですかね、これがね。
そうですね。
で、2017年にはネッツにも入ったという選手です。
うん、はい。
まあ直近はスペイン1部で10点、2点、4.8 リバウンドということで、
うん、
なんで、まあ、ルイス・ギルさんの人脈ということでしょうね。期待大です。だんだんルイス・ギル色がどんどん出てくるんですよね、滋賀も。
そうですね。でもなんか滋賀は偉いなと思うところはやっぱ評価できるなというところが、なんかそのチームが1年で、でもちろん去年からルイス・ギル体制になって成績はあんまり良くなかったですけど、はい、まあ最初出だしこそみんながおって思うようなところもありましたけど、ただチームは結果としてはすごく負けが込んだシーズンになったじゃないですか。
そうですね。
で、それをこう今の日本のバスケット界に僕が足りないなと思うところっていうのは、
うん、
そのヘッドコーチって魔法使いじゃないから、
はい、
まあこれなんだろうな、アメリカのコーチとかヨーロッパのコーチだったら、まあ、結構平気で口にはするんだけれども、日本とかだとやっぱりなみんな実直だし選手を、ね、うん、守ってあげたいっていう思いが強いのかなと思うんだけれども、
はい、この
いやもう責任は全て私にあります、うんうん、みたいな感じがよく見受けられるじゃないですか。
ありますね、はい、
うん、でも結局プレーするのは選手たちだし、ヘッドコーチって魔法使いじゃないから、 どれだけチームが良い方向性に向かってるかっていうところを評価してあげたりとか、そのクラブが出した成績、ね、まあ、今回であればシガレイクスターズですけど、そのシガが出した成績に対しての実際クラブが用意してあげたロスターの内容がそれがマッチしてるものなのか、ね、そのロスターに対しての期待以上のものをコーチがもたらしてくれたのか、もしくは良い方向性に導いてくれたのかっていうところをやっぱりクラブがちゃんと評価しなければいけなくて、
はい、
うん、そういった意味ではシガの今やってることっていうのはある程度やっぱりルイス・ギルさんにコミットをしようという意思が見られるので、
はいはいはいはい、
うん、すごく僕は好感が持てますね。
なるほどね、確かにそうですよね、はい、
うん、
秋田なんかね、ペップさ
ん
の文化を3年ぐらいやってからの、ね、
う
ん、そこでアシスタントコーチやってた前田さんが、
そうそうそう、ま
あ、かなりその方針を継続進化させて、なんか、うん、スタイル気づいた感じありますもんね、秋田の。
秋田とかもやっぱりすごく、そういった意味では好感が持てる、そのチーム作りだなとは思います。いや、まあ、都会引っかいも別に完全否定はしないですけど、あれは本当に資金が潤沢にあるクラブが取れる方法であって、
確かに。
うん、そうではないクラブっていうのは、やっぱり、腰を据えて3年に1回勝負みたいな、3年に1回勝負っていう言い方はちょっとだいぶ誤解を生みかねないなと思うけれども、チャンスってそんなに多く回ってくるものではないし、
うん、
もちろん選手の怪我だったり不意のトラブルであったりとかいろんなことが起きるからシーズン中には、
はい、
うん、ただまあその中である程度の期間をコミットして、
うん、
そのコーチ陣であったりとか選手たちに、ね、ある程度の方向性の中でチームを育てていく、強くしていくっていうのはやっぱりいろんなクラブがお手本にできるところではないのかなと思います、うん、まあでも実際今 B1 とかだとコーチをあんまり都会引っかいしなくなりましたね。
そうですね、まあ今年のオフね、なんか動きすごくありそうですけど、まあその彼らもしばらくはやってた人たちですからね、
うん、
うん、
ちょっといい傾向だなと思いますね。なんか、まあ、ちょっと話は脱線しますけれども、NBA もあんまりちゃんとある程度のスパンでコーチを置くようなイメージになりましたね、最近は僕は。なんか昔、僕が、
うん、
まあ、もちろんチームによってはいまだに都会引っかいしてるところもありますけれども、
はい、
僕が子どもの頃はもっと、あ、ダメだったら割と1年2年でスパンスパンって言われるイメージが
多
かったっすね。なんかシーズン中に3人も4人も入れ替わるなんてことも結構ザラに見てましたし、
確かに、
うん、そういった意味ではもうこれが世界の流れなんですかね。ちょっと NBA 詳しい方にも聞きたいですね。
NBA はでも特殊っすよね。なんかスターの力が強すぎちゃって、まずスター選手とうまくやれるかどうかみたいな、その戦術と関係ないところが結構でかいっていう。
そ
うね。そうね。
それはあるかもね。まあ B1 ぐらいだとちょっと出てきましたけどね、日本にも。
ああ、日本でもね。
パワーバランス問題ね。
はいはいはいはい。
うん、
はい。そして広島ドラゴンフライズジャスティン・バルタザール選手と2022-23シーズン契約合意ということで、はい、こちらアジア枠ですね、フィリピン出身25歳で207センチ113キロということで、うん、25歳だけど今シーズンまで大学でプレーって書いてありますね。
なるほど。だから
ラベナ選手パターンでしょうか。
うんうんうん、そうですね。
まあアジア枠はね、まあ漏れるかってとこですからね、その外国籍とか相手に、うんうん、そこが見ものっすよね。体格は素晴らしい、207センチ113キロ、素晴らしいもの持ってますけど、
うん、
果たして外国籍を守れるか要注目ですね。
そう
です。まあでも広島の場合はわざわざケネディ選手出しちゃったぐらいだから、
うん、
守れると踏んでるんでしょうね、きっとね。
まあか出てかれたかのどっちかですけどね
広島から出てかれちゃうことあんのかな。なんかお金ありそうですけどね、雰囲気的には。
まあ、わかんないですよね。でもやっぱり結局は、そのお金が全てではないですからね、選手たちにとっては。
確かに、起用方法。まあ、後ほどやりますけど、金丸選手なんかはね、多分、起用法なのかなっていう感じのですね。
はい。
はい。時系列やっていきますが、横浜 B コルセアーズ、森川正明選手、契約締結発表ということで、先週ね、双方合意の上、契約解除したけど、引き続き契約交渉中ですという謎の発表があって、まあ、ご兄弟の高明さんが、顔文字で、ん?みたいなのをやってたんで、これは何なんだという話をやったばかりでしたが、まさかの横浜契約締結ということで、結局謎のまま、なんか考える時間が欲しかったみたいなコメントでしたね。
ああ、まあ、もしくはその、リストに乗って評価が見たかったっていうのはあるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
うん。
で、他のオファーも見ながら、まあ、でもやっぱ横浜かと。
かもしんないですね。まあ、全くわかんないですよね。なんか、言えばいいのにとは思いますけど。
確かに。
まあ、どうなんでしょうね。まあ、もしかしたら、ね、なんか、言えない事情もあったのかもしれないですけどね。
うん、
はい、
はい、そして、あ、広島ドラゴンフライズ、私とためですね、浅山翔吾選手、うん、
はい、
契約継続プラスアシスタントコーチ兼任になりました、今度から。
やりますね。もう41歳になるんじゃないですか。
41になる年ですね、今年。
さすがでございます。さすがでございます、先輩。
高校時代は怖かった、おなじみの浅山選手。
僕がたまたま怖い場面に遭遇したっていう話なんですけど。
まあ、すごいですね。はい、まあ、でもそれこそね、やっぱ41とかになってくると、ディフェンス大変ですよね。あの B リーグの B1 のインテンシティでよくやれるようなという気がしますけど、頑張ってください。期待の、我々世代のね、期待の年ということで。はい、柏木選手もちなみに契約継続だそうです。
してましたね。
はい。
うん、一体いつまでやるんでしょうかね。
まあ、田臥さん、五十嵐さんあたりがね、辞、
うん、
めるまではちょっと辞めねえよっていうのはあるかもしれないですね。一個
しか、まあ、でも一個しか変わんないですからね。だから、はい、まあ、それを、やっぱ今の、まあ、名前が挙がった五十嵐、田臥、浅山、柏木ってなるじゃないですか。
はい。はい、
この五十嵐系の化け物加減ですよね。
確かに。
意味がわからないですもんね。
意味わかんないですね。スタートのガードだし、まあ、ルックスも含め。
だから意味不明ですよね。なんかおよそこう、ちょっとまあ、別に僕、田臥さん大好きだし、あれだけど、2人を、はい、じゃあ、ボンって並べたときに、誰が同い年かって思うかっていう、田臥さんもしかも言って童顔ですからね、結構。
田臥さんも童顔ですけど、あの髪とひげが今のスタイルになってから、ちょっとなんか、ちょっと、なんていうんですかね、
まあ。だいぶ浮世離れはしてますよ。
仙人感が出てきてる。
はい。
なんでね。そうそう。いやそうだよな。いや、まあ、でプレーもすげえからな、五十嵐さんね。いや、謎の存在ですね。
はい、妖怪です。
妖怪ですね。
はい。
そして、佐賀バルーナーズですよ。石谷さん、次どうすんの、決まってんのみたいな話をしたという話でしたが、決まっておりました。アシスタントコーチ兼スキルコーチ就任です、はい、石谷聡選手。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
うん、
まあなんか、ひるきさんの話を聞いている限りは、そのヘッドコーチはともかく、アシスタントコーチ兼スキルコーチなんていうのは良さそうな感じですね。
そうですね。まあ、やっぱり、彼の人柄もあるし、彼はすごく勤勉な人間なので、どんどんコーチとして成長するんじゃないでしょうかね。
うん
う
ん、
期待大ですね。はい、やっぱりアシスタントコーチとかの仕事、まあ、サポートスタッフの仕事って、もちろんその ヘッドコーチの目が届かないところであったり、まあ、チームとして取り組めない部分の選手のサポート、それがスキルワークアウトであるのか、ビデオを見せることであるのかっていうのは、もちろん必要なんですけれども、それとは別で、はい、やっぱりヘッドコーチのこの意思、練習の中で伝えきれない思いとかを選手に伝えることであったりとか、選手たちが抱えている思いをこの上手に緩和してあげたりとか、時にはそれをね、いやそうじゃないよって言ったりとか、上手にやっぱりこうチームのハンドルを握っていくっていうのは、これはアシスタントコーチしかできない部分も結構大きかったりするんですよね。
なるほど。
だ僕の持論ですけれども、アシスタントコーチが優秀なチームはやっぱり強いなというイメージはありますね。チームが大崩れしないというか。
なるほど。
はい
はい、責任重大。石谷さん頑張ってください、セカンドキャリア。そしてですね、サガバルーナーズさん、そういえば今思い出したんですけど、あのうちの宮本がなぜか肩入れしてまして、あの、はい、宮永さんとのインタビューで4本ぐらい出てて、あと西川選手ね、この間契約継続発表した西川選手のインタビューも、はい、バスケットボールダイナー YouTube チャンネル、バスケットボールダイナーにて掲載中で配信中でございます。ご興味ある方ぜひご視聴お願いします。
はい、
そしてシーホース三河中村太一選手復帰ということで、
うん、
ちょっとどうなってるか楽しみですね。韓国ではいろんな、なんかいろんな面でしごかれてそうですもんね、メンタルとか含めて海外でのプレーってことで、
うん、そうですね。やっぱり海外での生活っていうのは、これは僕らは日本にいるから外国人選手のこの大変さっていうのがあんまりこう想像できなかったりしますけれども、一人で来て言葉も通じず、食事も合うかどうかもわからない、
ね、うん、
普通にインフラとかも思うようには使えないでしょうし、
はい、
だからその中でこう何年か、2年間やってきたのかな彼は。
そうですね、2シーズンやってますね、
多分相当成長した姿を見れるんじゃないでしょうかね。
ですね、期待しております。本当は韓国に取材行くよと言っていたんですが、コロナでダメでした、すいませんということで、はい、シーホースさんには取材に行きたいと思います。中村太一選手、期待しております。
はい、
そして横浜 B コルセアーズ赤穂ライター選手復帰ということで、こちらもまあ期待の、なんかねちょっと意外でしたね。もう確保するかと思いましたけどね、千葉が、やっぱあれだけでかくて伸びそうな雰囲気も出てるってなると、どこも欲しいでしょうかね。
そうですね。ちゃんとプレーも絡んでましたしね、勝敗に。
そうですよね。
はい。
まあ、横浜にとってはいい補強ということで。はい。そして対談系ですね。これも驚きましたが、アルバルク菊池翔平選手対談ということで。多くの人たちに支えていただきながら一緒に乗り越えてつかめた数々の栄光は一生忘れられない思い出ですということでした、
はい、
まだね現役は続けそうな雰囲気ですので。
雰囲気はそうですね。どこに行くんでしょうかね。
どこっすかね、まあ、地元は山形ですけどね。どうなんだ
ろう。山形には今更行かないだろうと思うんですけどね。
まあ、確かになんかだからあるあるパターンで言うと、そういうベテランプレゼンスが欲しい、まだ優勝してない B1 チームか、B2 から B1 に昇格したいチームかとか、そういうのが、まあ、なんかあるあるパターンな感じはしますけどね。
そうですね。
まあでもまだ見れるっていうのはね、ファンの方には嬉しいでしょうね。
そうですね。
はい。
はい。
そして青森ワッツ。フェルナンド・カレロ・ヒルヘッドコーチ契約満了ということで、昨シーズン途中からね、堀田さんの後任でやっていたヒルヘッドコーチが契約満了ということで、ワッツどうなるという。あれ次って B2 と B3 って入れ替えあるんですか。
すいません、もう一度。
B2 と B3 って次のシーズンって入れ替えが発生するんですか。
あ、2チームですね。自動昇格だと思います、僕の認識では。
自動昇格、自動降格もありという ということですね。はい。
と認識しております。
なるほど。
はい。
ワッツね、もう、おそらく今年、球団史上最悪だったと思いますんで、ここからどうなるか、うん、どう巻き返すかということですね。
そうですね。なんか噂ではヘッドコーチも探してるみたいで。
うん、うん、もうそうでしょうね。
あ、誰が行きたがるんだっていう話にはなるっすけどね、正直。
まあ、そうですよね。難しいミッションではありますよね。どう考えても。
あれだけ、うん、負けが込んでいたのもあるし、
はい、
やっぱり、その負けが込んでる中で堀田さんを途中でカットしたじゃないですか。
はい。
で、あれは、まあ、わからないですよ。実情は。ね。
うん。
うん、もちろん、クラブ側の都合があったのかもしれないですけれども、まあ、一番最初にパンときた感想が、いや、そうじゃないみたいな。そこが理由じゃないっていう。
いや、そうですよね。
ロスターだよっていう話で。
いや、そこって結構ね、まあ、その次に誰を持ってくるかとかによってね、いろいろ意思とかを感じることはありますけど、
うん、
そういうパターン多いですよね。
そう。で、うん、まあ、ちょっと、青森はだいぶ、いろんな方々の信用を失ったんじゃないでしょうかね、クラブとして。期待してほしいですよ。やっぱり地方に、はい、地方にチームがある大切さっていうのは、僕はものすごく重要視してる人間なので、巻き返してほしいですけどね。
はい。動向をね、注目しましょう。そして、はい、先ほどポロッと喋りましたけど、島根スタノーマジック、金丸浩介選手と、双方合意のもと契約解除ということでね。
うん。
はい。今シーズンは、まあ、多分、まあ、やっぱり、なんか、最後の方の使われ方、満足はしないですよね。選手的に。
まあそうですね、やっぱり試合を決めるっていう部分にはあまり絡んではいなかったですからね。ただチームとして取れる、
ね、
取れる戦術としては間違ってはいなかったとかなとは思うんですよね。ビフォードがいて、リードトラビスがいて、で安藤聖也がいて、その次に金丸浩介が来るっていう、まあでもさすがに本人としてはね、4番目のオプションではないだろうというところではあったんだろうけれどもね。
そうですよね。しかも最後スタメンもね、うん、でもなかった、うん、まあ、うん、あの使い方だったらね、なんか控えで使うんだったらもっと金丸選手のセットというか使い倒すような、シックスマンとして使い倒すみたいな時間があっても、
うんうんうんうん、
あったらまたなんかちょっと話は変わったような気がしますけど、
そうですね。
そういうわけでもなかったですもんね、島根
は。うん。ある程度千葉とかはそうですもんね。あの、岡田雄介が出てきたら、もう岡田雄介用の、のプレーがやっぱりありますもんね。
うん、そうですね。そういうのがないと。まあ、ちょっとどこ行くか注目しましょう。
はい。
はい。そして、群馬クレインサンダースがトーマス・ウィスマンヘッドコーチと契約満了ということですが、うん、ウィスマンさんももう73歳なんですね。すごい、88年来日、ギガキャッツスタートできるね、イスズ。素晴らしいキャリア
です。73歳なんですね。
73歳で現場ですよ。
御年73歳。
はい、そして今シーズンも、群馬で、B1 初年度、昇格初年度の、
うん、
における最多勝だそうです、25勝。
おお、素晴らしい。
まあ、メンツもね、群馬の場合は結構いたんであれですけど、素晴らしい。お疲れ様でございます。ウィスマンさん、まあ、別に現役辞めるって言ってないんだけど、まあ、素晴らしい。ひとまずお疲れ様でございます。
はい。
そして、千葉ジェッツ、大野篤史ヘッドコーチと双方合意のもと契約解除で、これはもう驚きでしたよね。
まあ、ただこれはもうシーズン中から、業界内では噂されていたことなので。
これはどういう噂だったんですか？もう疲れた的なこと？
いやいや、はい、どこそこ行くらしいよっていうのは。だからこれ、業界の人間はもう皆さん結構知ってることなので。
それはアルミホイル君より早いわけですね、やっぱ業界の人たちは。
今をときめくアルミホイル君。
今をときめくアルミホイル君。 名前も受けるし、すごいっすよね。あの、
アルミホイル君、中の人だろ、絶対って、この間、うちのアシスタントコーチが言ってましたね。
悪ノリで作った中の人。
なんか、ああ、それバレたらめっちゃ面白いっすね。なんか、どっかのクラブの、ね、割と、そういう案件を取り扱うフロント社員でアルミホイル君やっててバレちゃったらめっちゃ面白くないですか。
めちゃくちゃ面白いっすね。
マジで干されるだろうな。
はい、
ということで、まあ、次の行き先はもう決まっているということなので、
はい、なるほどなるほど、
はい、なので交互期待といった、うん、かなり驚きの遺跡にはなるんじゃないでしょうかね。
そうなんですね。
はい。
まあ、千葉ではもう申し分ない遺跡ですね。
うん、
優勝を申して、天皇杯3連覇ですからね。
そう、まあ、コメントが結構やっぱり、なんか刺さるものがあったというか、まあ、感じさせるものがあったなと思うのは、やっぱりこのホームゲームが怖い時期があったと。
うん。
であったり、まあまあもちろんその文章には書いてなかったですけども、勝って当たり前っていう、勝つことしか求められてないっていうのは、まあ、その中で結果を出し続けるっていうのは本当にそれは並大抵のことではなかったでしょうし、
そうですよね、
はい、あのまあ一瞬でしょうけれども、お疲れ様でございました。
お疲れ様でございます。そしてこちらも驚きの東地区の U、アルバルク東京ルカ・パビチェビッチヘッドコーチ、今シーズン限りで退任ということでございました。
うん、
こちらもね、はい、まあ、いた期間の実績としては申し分ないですが、
はい、
今季はちょっとクォーターファイナルで、島根佐野マジックに敗れたということです。
うん、
ルカさんはね、見た目、なんですかね、逆五十嵐というか、まだ53歳なんですね。もっと上に見えますね、部下さんで。ということで、まだまだやれる年齢ということで、B でね、見たいですけどね、どっか、また。
そうですね。
こちらは、でも、噂はないですか、業界内で、まだやるよとか。
部下さんは聞いてないですね。
聞いてないですか、
うん。千葉は
アルミホイル君ホーマチですね。
そうですね。千葉の後釜は外国人なんじゃないかという噂を聞いてますね。
ああ、そうなんですね。なるほど。
で、群馬の後釜は日本人のヘッドコーチだというふうにも聞いてますね。
なるほど。
はい。
はい。そしてその他のニュースですが、まず B リーグ22-23シーズンの B1、B2 の、カンファレンスが発表になりましたね。うん、B1、東地区が北海道、仙台、秋田、茨城、宇都宮、群馬、千葉、アルバルク、中地区、渋谷、川崎、横浜、新潟、富山、信州、三遠、三河。うん、で西が FE 名古屋、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、滋賀、京都、大阪、島根、広島、琉球となっております。
うん、
だから川崎がね、川崎、渋谷が中地区に行ったということで、ちょっと東地区強すぎ問題を解消されるんですかね。どうなんでしょうか。
どうでしょうね。
まだ千葉、東京、宇都宮一緒ですけど。うん、そして B2 が、こちらは、東西です。東が青森、山形、福島、越谷、アルティーリ千葉、東京 Z、西宮、西地区が奈良、香川、愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本となっています。いやー、はい、長崎、アルチバはね、連続昇格狙ってるでしょうから、それをね、西宮、熊本、こっち側、福島迎え撃つと、香川もか、ということで、B2 も引き続き面白そうですね。
はい。
そして、渡辺裕太選手が久慈暁子さん、うん、元フジテレビかなと、
うん、
入籍したと発表がありました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、女子アナですよ。
うんうんうん、
もっと増えてほしいですよね。
女子アナ、そうですね。僕は女子アナに塩対応されますけど。
でも塩対応がちょっと心地いいならいいじゃないですか。
そうですね。心くすぐる。だから、まあ、ウィンウィンですよね。あの、女子アナは、こう、別に愛想笑いとかしなくてよくて、
はい。
で、僕からすれば、塩対応されてるのになんか、ってなっちゃってるっていう、なんかこの、誰も負けないっていう、負けない戦い。
なるほど。
はい。
はい。ということで、あ、これも、あと、ん?ちょっと待ってください。あと2つなんですが、1つが、ですね、NBA ジャパンさんが Twitter のスペースでいろんなバスケ界の人を集めておしゃべりしていたそうなんですが、
うん、
その時に出たアイデアをホーバスさんが Twitter で島田さんにぶつけるっていう
のがあれ結構面白かったっすね。
いきなりアット島田氏に向けて、うん、島田さんお疲れ様ですと、日本代表と B リーグの試合をシーズン中にやるのはどうですかと、
うんうんうんうん、
日本バスケにとって素晴らしいことだと私は思いますよ、うん、今度ディスカッションしましょう、ありがとうございましたと、
うん、
いうことで、
これは、まあ、表でやるなやって島田慎二さんが言ってそうですね。裏でやれやって
これ返信あったのかな、そういえば
ないでしょ
ないか、
あ、オーバスさんがこれをわざと意地悪でやってるんだとしたら結構僕は好感が持てますねSNS 使いとしては天然でやってるんだとしたらもうちょっと勉強しろとは思いますけど
そっか、まあそうですよね、返信してないか。
返信しないでしょ。うん、そうですね。その案はちょっと僕も面白いと思いますねっていうのも下手なこと言えないでしょ。
言えないですね。期待だけさせちゃうっていうね。うん、はい。ということで、そしてもう一回、うん、ちなみに、ひるきさん自体はどう思います？日本代表対 B リーグの試合、シーズン中。
どうですかね、まあ、こうか、もしくはもう日本代表をリーグ戦に1個組み込んじゃうとか。
うん。
うん。は、悪くないと思うんですけどね。
うん。
うん、
まあ、でも難しいっすよね。いろんな、
そう、
疲労の問題もあれば、お金もあれば、抜けたチームの勝敗どうするんだとか、いろいろあるもんな。
そう。まあ、だから、それで、でも、それで作った方が強いと思いますよ、まだ。そのだから本当にベストオブベストを揃えられなかったとしても1年間ずっと取り組み続けられるチームの方が僕は強いんじゃないかなと思います。まあ1年間とは言わないけれども、
ね、はい、間違いないですね、
うんうん、まあただ日本で行くとじゃあその問題は、ルイルイがいてユータルイルイがいて、ユータ君がいて、
はい、
で、ババ雄大君もいて、
はい、
で、これからね、きっと、じゃあ、いろんな選手が海外に場を移したりとかっていうのもあり得る話ではあるから、うん、じゃあどうすんだっていう話になるんだけど、
確かに。
まあ、っていうことでいくと、やっぱり結局、なんか、遠回りしてこう日本が NBA 選手を増やしたりディビジョン1の選手が増えたりとか B リーグがもっともっと盛り上がってさあ日本代表どうなんだ、日本代表でプレーするのってめっちゃ価値があるよね、ワールドカップ楽しみで楽しみで仕方がないよねっていう状態を多分作り出さなきゃいけないと思うんですよね。
はいはいはいはい、
うん、じゃなかったら今1億何本もらってる選手たちが怪我のリスクを押して夏の間にプレーするメリットはないですからね。
まあそうですよね。
うん。
そうなんだよな。
うん。
はい。まあ、はい、そうですね。女子がやっぱり練習時間が長いじゃないですか、日本代表としても。
うん。
うん、だからそっからのちょっと不満があるんでしょうね、ホーバスさん的には。うん、いやいや、もうあれだけやってあの結果なんだから、ちょっと勝てなくないこれではみたいなことは思ってそうですね。
まあ、一応急にギャル感出ましたけど、ホーバスさん。 勝てなくないこれじゃあみたいな
余計なキャラをつけるじゃん。はい、
まあでもちょっとあの島田さんに突っ込んでるのはもう結構おもろかったし、あれを見てニタニタしてる人は多分相当多いと思いますね。
はい。
はい。
まあ個性的なコーチいいっすよね。
なんか、うん、面白い
です
ね。ま
あ、この先どうなるのか知らないですけど、発言としては面白いですね。毎回なんかホーバスさん喋ってると、あのちょっと気になります。何言い出すのかなって。それだけでもね、それがもし、あれのオシムさんの時みたいに、もしそのバスケ村を越えてちょっと世間に出るようなことだったら、いいことですもんね、うん、バスケ界にとっても。
そうですね。
はい。そして最後ですね、トピックとしては、バスケ B リーグ急成長の裏で問題視されるエージェント巡るトラブルの実態ということで、ダブドイにも連載してもらってます大島和人さんが現代ビジネスというメディアにこういう記事を書きまして、
うん、
まあ、そこで上がってたのが、エージェント契約を書面ベースで締結せず、口約束で済ませたとか、破談について選手へ虚偽の説明を行った、極端に高額な会場手数料を請求した、エージェント契約をしていない選手、もしくは契約を解除した選手や、ホームページ、契約を解除した選手をホームページや名刺に掲載している、期間について虚偽の説明を送った、などなどの、まあそういうケースがあって、うん、今ね、エージェントの登録制度もなくて、どうなのよというのを、ですね、うん、このトラッシュトーキングセオリーにもたまに投稿をくれる行政書士の長友先生だとか、うんうんうん、RT 千葉岡田先生などに取材して、記事にしてますので、ご興味ある方、現代ビジネスを読んでみてはいかがでしょうかという話でしたが、うん、まあエージェントもまさに今過渡期というか、
う
ぞうむぞうというか、あれなんでしょうね、うん。いいエージェントもいれば、悪いエージェントもいればって状態だし、選手側もね、エージェントの付き合い、との付き合いっていうのは確立されてない感もあります。よくわからず契約しちゃう、うん。おそらく。
そうですね。まあでも昔よりだいぶ綺麗になりましたけどね。
まあそうですよね、うん。昔はひどかったって言ってましたよね。
うん。だからということで、なんか今は全然いいんじゃないかなと思いますけどね。はい。
なるほど。まあ引き続き、よりね、うん、整理されていくと、双方にとって、双方プラスチームかチーム側にとってもね、整備された方がいいことでしょうから。
はい。
はい。というわけで、今週のトピックは以上となります。次はピックアップゲームのコーナーです。
はい。
ソーエクスペリエンスプレゼンツピックアップゲーム。友人や家族への贈り物探しにお困りの方へ、ソーエクスペリエンスのギフトはきっかけのギフトです。例えば、ゆっくり休んでほしいパートナーに個室スパ&エステチケットを、結婚したての友人夫婦に何百ものコースから2人でできる体験が選べる4-2ギフトを、こんな時でもお出かけしたい子供がいる友人に公園で役立つグッズがお取り寄せできるパークライフギフトを、さまざまな贈り物の用途に合わせて体験ギフト、お取り寄せギフト、カスタムオーダーのギフトをラインナップ。3000円台から5万円台まで幅広い予算に対応した50種類の商品があります。一度はやってみたかったこと、こんな機会がなければできなかったこと、ソーエクスペリエンスのギフトを送って実現してもらいましょう。
今週は29日日曜日に行われた B1 チャンピオンシップファイナル、琉球対宇都宮のゲーム2をピックアップします。ファイナル前にね、発表がありまして、コロナで琉球は並里選手、宇都宮は北川選手が欠場ということで、宇都宮ももちろん打撃なんですけどね、さらに主力中の主力が欠場してしまった琉球は大ピンチという状況でスタートしたファイナル。土曜のゲーム1はなんと第4クォーターを26対5で宇都宮が取りまして、最終スコア80対61で勝利。そして迎えた日曜日でございます。両チームスタメンです。琉球は岸本隆一、コーフリッピン、今村啓太、ドウェイン・エヴァンス、ジャック・クーリー。宇都宮は鵤誠司、遠藤裕介、比江島誠、アイザック・フォトゥ、ジョシュ・スコット、試合は序盤からどちらもね、激しくディフェンスに行きますけど、オープンが作れてもシュートが入らないという琉球に対しまして、宇都宮は丁寧にミスマッチをついて、開始早々 9-0 のランを作りました。でそのまま前半は宇都宮がね、 チェンジングディフェンスなど対応して琉球が攻めあぐねる展開が続きまして、38対30宇都宮リードでハーフタイムを迎えます。しかし琉球も第3クォーター逆襲、序盤と終盤にランを作りまして一時は逆転しました。貴重なスリーポイントの代わりに積極的なリムアタックが目立ったのも第3クォーターです、
うん。
しかし55対54宇都宮1点リードで迎えた第4クォーターはもう比江島誠選手が、うん、去年の借りを雪辱を晴らす活躍で主役となりました。このクォーターだけでなんと14得点ということで、はい、
うん、
宇都宮が82対75で勝利しました、うん。個人スタッツです。勝った宇都宮、比江島選手24点4リバウンド2アシスト2スティール、イカルガ選手15点7リバウンド5アシスト1スティール、そして、ジョシュ・スコット選手、13点10リバウンド、3アシスト、1スティール、1ブロック。アイザック・ホトゥ選手、12点5リバウンド、1アシスト、1スティール。負けた琉球は、今村選手が18点5リバウンド、2アシスト、1スティール。ドウェイン・エヴァン選手、16点9リバウンド、2アシスト、2ブロック。ジャック・クーリー選手、14点15リバウンド、2アシスト、1スティール、2ブロック。アレンダー・ラム選手、14点5リバウンド、1アシストでした。いかがでしたでしょうか、ヒルキさん。
いやー、これは琉球は仕方ないっていう言い方は嫌いじゃない、うん、あ、嫌いだけど、こう、
うん、
やっぱりまあ先に宇都宮の方から話をするとして、その、はい、やっぱり比江島選手と光川選手が、
うんうん、
ゲームにおいて多大な影響をもたらしていたということはこれは否めないと思います。
はい、
うん、やっぱり苦しい時に正しい選択であったりとか、まあ、プレーを決めてくるっていう能力においては本当に素晴らしいパフォーマンスを発揮していた。
うん。
うん、で、まあ、徹底もしてましたし、ジョシュ・スコット選手、まあ、結構うまく、いろんな形がハマったなと思うんですけど、ジョシュ・スコット選手を起点にしたりだとか、
うん、
まあ、はたまた比江島選手を起点にしたりだとか、この守るポイントをあまり、うん、絞らせないっていうのはこう素晴らしい戦いだったのかなというふうには思いますね。
はい。
うん、で、片や沖縄に関しては、
うん、
そのやっぱりそのゲームの中で違いを作る人間っていうのが、まあそのペースのコントロールもそうだし、うん、チームがどこで攻めるとかっていうのを、沖縄らしさを作り出すっていう意味ではやっぱり並里選手の力っていうのは数字以上のものがやっぱりあって、
はい、
でバスケット的なことを言うとやっぱり並里選手がボールを持っていてクリエイトをして、そこに今村選手であったりとか岸本選手が最後フィニッシュをする、もしくはそれがね、ドウェイン・エヴァンスなのかダーラムなのかクーリーなのかっていうところにはなりますけれど、やっぱりその起点となるポイントが今村選手であったり岸本選手になってしまうと、
うん、
結局彼らが、ね、自分のスコアを伸ばすためには最後まで自分で行き切らなきゃいけないけど、彼らが本来やりたいことではそれはおそらくなかったんじゃないかななんていうことは思いましたね、うん。だから宇都宮からすればすごくポイントを絞りやす
い
ところではなりましたね、
はい
はいはい。僕は宇都宮が、勝つっていう、琉球が勝つっていう方におそらく僕は下馬評を上げていったかなと思うんですけど。
いや、ひるきさん 2-1 宇都宮でしたね。
あら、失礼いたしました。
私が 2-0 琉球で全く的外れな、うん、まあでもね、これはちょっと並里選手の欠場発表前ということで許していただきたいですけど、
う
ん、はい。
そう、まあクーリーのところはね、おそらくだいぶアドバンテージが握れるのかななんていうふうには思っていて、うん、まあ両試合とも、その彼の活躍っていうのは見れましたけれども、
はい。
うん、まあポイントがやっぱりすごく絞りやすかったんだろうなというふうには思います、宇都宮からすると。
そうなっちゃいますよね。
そう、とはいえ、並里選手、田代選手、牧選手がいなくてこれですから、まあやっぱり彼らがシーズンで積み上げたものっていうのは恐ろしいものがありますよね。
まあそうですね。
うん。といったところでございました、私の見た感想は。
はい。まあ、まず1個アリーナのラインが2つあって紛らわしい問題っていう。あれはやっぱどうしようもないんですか。なんか 大事な試合は消せないのかとかね、ちょっと思いましたけど。
そうですね。
はい。
はい。
あと、私気になったのは、最後のなんか22秒2点差で、
はい、
宇都宮がフロントコートを選んだじゃないですか。
うんうんうんうんうん。
なので、ショットクロック14秒になって、ゲームクロックが22秒になって、はい、だから、うん、なんだ8秒弱ぐらい、うん、そこにラグがあったので、
はい、
守りきればワンチャン勝てるっていう状況だったんですけど、うん、めちゃくちゃ速攻、フリーメッセージがファール行って、うん、フリースローっていう謎の選択があったんですけど、あの辺の駆け引きが、まあ、まずそもそもフロントコートを選んだとこから、あのバックコートから時間を潰すんではなくフロントコートを選んだっていうその宇都宮の選択とファールしたフリッピン選手の思惑とかその辺がもし解説いただければと思いまして、
まあフロントコートを選んだことに関してはターンオーバーを何しろ有利な状況には変わらないから、
はい、
うん、ターンオーバーをしないっていう方を選んだのかなというふうには思いますね。
なるほど。
うん、で、フリースローを与えた部分に関しては、これはもしかしたら、コーチングスタッフと、選手の間でのコミュニケーションのミスがもしかしたらあったのかもしれないですね、この大舞台で。
なるほど。
うん、
まあでもやっぱそうですね、あれは普通に守るっていう選択で。いいんですよね、きっとおそらく分かんないけど。
と思いますけれどもね、僕は。
なるほどね。
はい。
単純なミスだったということですね。
というような捉え方なのかなというふうには思いますけどね。
はい、
うん。
MVP 比江島慎、ファイナル賞鵤誠司、あっぱれは、うん、誰でしょうか。
あっぱれはもう、比江島選手じゃないでしょうかね、去年のも込みで。
そうですよね。
ただ、イカルガ選手も同じくらい、やっぱり、
うん、
うん、ゲームにおいて勝利への貢献度っていう意味では、間違いなくあったんじゃないかなというふうに思いました。特にその CS 全体で見ると。
確かに。
うん、本当に素晴らしい活躍をしていましたし、彼は選手、早く代表に呼びなさいと。
でもこれだけ活躍してて行かないのって、そもそも断ってんじゃないか説とかもあるぐらいの。
まあ、ありえますからね。
知らないけど、本人から何も聞いてないですけど、はい、っていうぐらいの活躍ですよね、まあ、一時期の金丸選手的な、なんでいないのっていうね。比江島選手、あれでしたね、やっぱなんかもう、いつにも増してというか、感情がすごい出てたというか、結構あの、NBA 選手ばりにこうぶつかっ、コンタクト、自分で取りに取ってって、シュート決めて、うんレフリーガン見しながら、うん、M1 って叫んでました、
ね、やってましたね。
すごい思いを感じましたね。
あとエンドワン取ってからお客さんに向けて多分なんか慣れてないんだろうけど本当に感情が爆発したんでしょうね。あのお客さんに向かって吠えてる姿は何かこうちょっとこうバスケットファンを、ね、もちろんたぎらせるものもあったし微笑ましい部分もあったし、うん、
あの比江島選手が
慣れてないんだろうなと思って。
いやーなんですよ本当、はい、
でもあれはもう間違いなく日本のトップ選手のパフォーマンスでしたね。もう本当に素晴らしかったと思います。
本当ですよね。
まあ攻め方に関してもやっぱり、まあ、そのペイントタッチの種類とかあとはそのスコアしていく方法っていうのも本当にスキルが多彩でしたし、
うん、確かに正面向いても背中からバックダウンしてもって感じです
よね、うんうん、なのでまあそれはイカルガ選手にも同じことが言えるんですけどやっぱいろんな方法でこう彼らがすごくスキルフルなパフォーマンスを見せてくれたなというふうには思いましたけれどもね。
そうですね。あとはイカルガ選手もそんなに点取らない 感じだったのが、もうなんか、3もポコポコ入るし、だんだん本当に完成形になってきた感がありますよね。多彩、多彩って確かに多彩だな。はい。
そうですね。あとはまあ、ターンオーバーがね、やっぱり宇都宮は、
うん。
5と、5と8ですからね、もう十分ですよね。
やばいっすね、それ。この大舞台で。
そう。どれだけこう、まあ、ボールがね、どこでやるのかっていう意思統一がすごくなされていたっていうのはあると思いますし、うん、なんかチームとしての、まあ、その、宇都宮の誇るべきそのチーム力というところが、やっぱり、メンタリティの部分もそうですけれども、そのバスケットの部分においても、うん、今自分たちの強みはここだ、これでやりたいっていうのがすごく統一されているという意味では、うん、迷いがなかったのは強みだなと思いましたね。
確かにな、
うん、
なんか本当すごく岸本選手のところでポストアップとかを狙ってたけど、ちゃんとそこの時のスペーシングがめちゃくちゃ良かったですよね。
そうですね、
だから窮屈にならないというか、うんうんうん、でちゃんとダブルチーム来たらさばいてみたいな、
はい、
強かったな。
強かったですね、素晴らしかった。
うん、改めて宇都宮の皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
そして琉球の方々もお疲れ様でございました、
うん、
というわけで次節の注目カードはないんですけど、オフの方針ね、ちょっとちらっと、収録開始前に話しましたけど、頻度どうします？週 1？ 週？各週？週 1？ なんか、とりあえず、一旦、ピックアップゲームなしでってね、トピック拾いつつ、まあ、メインのこの、はい、今日はこのテーマで喋ろうみたいなのは、ちょっと長めに喋って、プラストピックとかでも、細々続けていくのがいいんじゃないかという話を、先ほどしましたけど。
はい。
どうします？まあ、週 1？ 各週？
じゃあ週1か各週の皆さんのリクエストをお聞きしましょうか、
はい、いやそれは週1って言ってくれるじゃないですか逆に。各週でいいですっていうコメント。
いやあのトラッシュトーキングセオリーのリスナーだったらありえますよ。
働きたくないケンジさん休んでくださいって。
そう、大島さんもダブ撮りで大変でしょうから。てかまあ、トラッシュトーキングセオリーいいからダブ撮りをじゃあ月1で出せよとか言われそうだ。
それはトラッシュトーキングセオリー休んでも無理なんだわな。まあ、あとはだから、トークテーマ募集していきましょうか。うん、そのメインテーマみたいな、15分とか20分とか喋るような。
そうですね。なんで、うん、
じゃあ。プラス、ちょこちょこトピックみたいな。
頑張って週一でやるのでみんなも協力してね、うん、みたいなところでしょうね。
そうですね。じゃあそういう方針でいきましょう、
はい、
皆様オフシーズンも引き続きよろしくお願いします。もしねゲストがなんかセッティングできれば、うん、その回はまあちょっと長めにやるみたいなね感じでいければと思います、はい。
うん、
この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして聞いてくださってる皆様、ご意見ご感想はツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングステオリーまでお願いします、はい、ということで先ほどのあれ以外ですね、昇格決定戦以外の投稿を拾っていきましょう。ワンエンドワンさん、初見の外国籍選手のハイライトを見る機会が増えるこの季節、いいとこを切り取ったものでしかないハイライトと実物とではちょっと違ったみたいなこともあるかと思います。ファンが見るべきポイントを教えてほしいです、
うん、
ハイライトマジックはまあ間違いなくありますね、
うん、ファンが見るべきポイント、ファンはハイライト見ておおこんなことできんのかでいいんじゃないかなと思いますけれども、ね、だって、まあ、なんかファン、はい、ファンの選手が、じゃあファンの方がハイライト映像を見て、これは、このプレーはうまく決まっているけれども、ここのスペーシングがちょっとあれだなとかって言ってたら嫌じゃないですか。
確かに。純粋に楽しんでくれよっていうね。
ここ味方空いてるのにパスしてないな、みたいなのとか見たくなくないですか。
いいフローターだったけど、ゴール下っていうかコーナーフリーなんだよなとかね。
そうそうそうそう。
確かに。
はい、
ただ、あれぐらいは面白いかもしれないですね。うん、リアル GM とかで、もしその外国籍選手がある程度の上のカテゴリーでプレーしていれば、うん、リアル GM でスタッツは見れるんで、
うん、そうですね。まあ、
それぐらい見ても面白いかもしれないですね。
うん。まあ、だからフルシーズンのスタッツと、見比べるのは面白いかもしれないですね。だから実際のハイライト、スリーポイントバカスカ入ってるけど、実際、そのシーズンスタッツとか。そうそうそう。とか、まあ、下手したら、
ありえますね。
25% とか全然ありえますからね。
はい、ありえますね。
はい。
スタッツですね。ザ・ゾンビーさん。私はドルフィンズを応援しているのですが、成績の割に話題に上ることが少なく、またファンも少なくて寂しく感じています。今シーズンの名古屋はめちゃくちゃいいバスケしてたんですよね。正直日本のリーグでこんな面白いバスケが見れるんだって感動したんですよ。なので来シーズンはお二方にもっと名古屋ドルフィンズを取り上げてほしいです。ショーン・デニス・アッパレ、そして愛知県勢の B クラブ、もっと盛り上がれ学生女子バスケ、合わせてバスケ王国のはずだろうということですが、うん、でも多分この番組取り上げてる方っすよね、名古屋の。しかも結構褒めてるし。
僕ら結構名古屋好きっすね。
好きですよね。
うん、はい、まあ、まあ人のあっぱれ勝手に使うなっていうところではありますけれども。
ひるきさんも勝手に使ってるからです
か。あ、そうでした、そうでした。これ誰でしたっけ、張本さんでしたっけ。
張本さんは勝つの方ですかね。あっぱれは
誰でしたっけ、
ね、大沢親分ですかね。大沢あかねの。はい、あっぱれ言うこともあるのか、まあ、張本さんは。はい。
名古屋はファンはそうですね、なかなか、まあ大阪、東京、琉球とか島根とかと比べると、やっぱまあちょっと見劣りする部分があるのかもしれないけれども、まあそういうのはもう本当に徐々に徐々にって感じですね。ただ名古屋ぐらいの大都市だと、やっぱ勝たないときつい気がするですね。うん、その優勝しないときつい気がする。
うん、確かに。オラが町の的なことじゃないですもんね、うん、名古屋ぐらいの大都市になったらね。
そう、やっぱりドラゴンズとね、グランパスがあって、ね、両方とも、まあ、多大な資金をお持ちのクラブですから。
そうっすよね。確かにグランパスもあるんだもんな。
そう。まあ、そうっすね。愛知県勢の B クラブもっと盛り上がれ。学生女子合わせて、バスケ王国のはずだろ。
うん、
何がありましたっけ。まあ、だから3円以下は FE、うん、名古屋、
うん、
トヨタ合成、
うん、あるな、結構あるな。
で、女子が三菱、トヨタ防食、
うん、
アイシン AW、
うん、
デンソ
ー。すげえな。
学生会は大川学園と愛知学生か、
うん、あ、愛知学生、はい、
ダブドリでも取り上げた愛知学生。
そうですね。あ、ちなみにショーン・デニスもね、インタビューに載ってるんで、はい、ザ・ゾンビーさん、ダブドリーボリューム14、ぜひ、ご購入よろしくお願いしますということで。まあ、確かにバスケ王国っていうか、すごいですね。乱立気味なぐらい、ね。
そうですね。うん、まあ、でかいですからね、愛知県が。
まあ、そうですね。
ね、まあ、
まずは三河越えか、シーホース越えを目指していただいて、ファンの数で。
そうですね。シーホースはね、そのお金のあるクラブのファンの獲得の仕方っていうのはなんかすごくちゃんと示してるなとは思うんで。
ああ、なるほど。
はい、頑張ってほしいですね、
はい。頑張ってください。そしてアジャさん、来季から B3 に新規参入される4チームのヘッドコーチや選手をゲストに呼んでほしいです。
うん、
それは。別に僕はいいですけど、そんななんか。
いや、コンテンツ。
はい。あ、すいません、今飛びました。
コンテンツとして弱いでしょ、どう考えても。
なんか有名な人いるんですかね。いねえか。
いやいや、まあ、いなくはないだろうけど、まあ、宮田さんの話とかは聞きたいですけど。
ああ、そっか。宮田さんが東京ユナイテッドって発表出てましたよね。
うん、
東京ユナイテッドで会ってましたっけ。
多分そんなような名前だったと思います。
多分そんなような名前。そうですね。新規参入チームね。保留。
保留ですね。
保留ということで。はい。はい、匠さん、2チーム昇格しても4チーム増えるという税金並みに年々きつくなる B3 ですが、現状の戦力や予算などを考えると B1、B2、B3 は各何チームぐらいがしっくりきますか？もしかすると B4 ぐらい、B4 ぐらい必要なのか？コロナのせいでだいぶバランス悪くなったので勝手にお二人に整理してみてほしいです。でもこれあれっすよね、なんかもう2026年問題がついすぐね、そこにある未来だから、
うんうんうん
うん、って感じします。そこでどうなるのかっていう。
まあ、今はだから何チームでしたっけ、来季。
来季
24の14の、何ぼ？次。24、14。待ってくださいね。B3 リーグ
が、
だから、16
っすか。
アイシンとアルティーリと、長崎が抜けて、
はい、
東京、湘南、三重、どこだったか、あと1個、立川か。
うん、
ああ入ってくるから16か。
54チーム合計、
うん、24がちょっと多い感じがするな、上の。
ああ、まあそうですね、
うん、
まあ、24多いと思いますけどね。2026年に
12チームでしたっけ。
いや、なんか多分、最低12チームだか10チームだか、そこぐらいまで集まればやるよっていうのはあったと思うんですけど、
うん、
上はエクスパンションでどこまでもってことはないでしょうけど、基本的にはね、あと10年ぐらいはウェルカムっていう。
って言ってましたね。うん、
はい。なんか2年に1回更新というか、まあ、その審査が入るみたいな話でしたね。
なるほど。まあ今の段階でいくと、
うん。
まあ、本当に現時点のみでの話をするんだったら14、20、20ぐらいがプレミアム感とかも出ていいんじゃないでしょうかね。
ああ、なるほどね。そうですね、
うん。
本当のトップチームなんだよと。
そうですね。なんかそういうふうには思います、うん、思いますね。ということでいくと、はい、仮に一番上を14クラブにするのであれば、B1 から10個削らなきゃいけないという話になって
はいはい、はい、
まあ、CS に出た8つのチーム、
おお、そこで8つだもんな、
点とするのであれば、あと6クラブ、うん、あと6クラブ選んでいくゲームしましょう。
ああ、はい、なるほど、はい、あと6クラブですか。
じゃあ1個ずつ言ってて、もう6個埋めちゃいましょう。じゃあ僕からいきますね、はい、はい、入れたいチーム、はい、三河。
あ、いいですね、はい、これ超絶ひいきですけど仙台ですね、僕は。
あ、なるほど。うわ、ひいきだなそれは。広島。
ああ、そりゃそうだろ
う
な、
うん。
いやー、そう考えるとやっぱり、いやー、難しい。めちゃくちゃ難しいけど、
うん、
ちょっと待ってくださいね。今ね、数チームあれなんですが、やっぱ話題性もあってあれかな、茨城入れましょうか。うん、
いや、もう寄ってるな。偏ってんな。
堀さん、やっぱ B1 でしょ、堀さんは。
なるほど。で、
金使
ってくれそうだし。じゃあ、大阪。
大阪。
はい、あと1個です。
もう終わり？
もう終わり。
結構、だって、
そうなんですよ。だから、あな
たは現時点で選んでいいですよね、現時点で。
そうですよ。大事な3つの枠のうちの2つを、1つは昇格、1つはボコスコ負けてるチームを選ぶという暴挙に出てるんですよ。
いや、そうだな。まあ、でもちょっと置いといて、
うん、
最後は僕は現時点だったら横浜かな。うん、
なるほど。ということでいくと、
はい、
なんと、はい、渋谷が外れる。
お
ー。京都が外れる。
うん、
そして、甲信越のチーム、新潟、富山、信州、どれも入らない。
本当だ。
ということになるんですよね。
はいはいはい。
これは熾烈な争いですよね、はい、という話になるんですよね。
14チームね。でもそれがそうですね。14でこの感じですもんね。
そう。ということでいくと B2 とかに渋谷とかみたいな、まああと大阪とかもそのお金と選手のロスターさえマッチすれば。
あ
だから、
まあ、群馬とかもね、
そうそうそうそう。渋谷とかが B2 にいたらどうなんだよって、しかも健康な状態の渋谷が B2
ライアン・ケリーがバリバリになっちゃってね、ライ
そうそうそう。
でもこれって、だから今、まあ冗談でこういう話をしましたけど、うん、2026年にはなんかもうこういう状態が起こりうるという。
現実になるってことですよ。
やば。
うん、
そうだよな。まあ言うて、しかも今おそらくですけど、渋谷はあれっすよ。アリーナ問題解決してない組ですよね、多分。
ああ、そうかもしれないですね。
普通に2026年に新 B1 にいない可能性もあるという。
うんうん、
ってことを考えるとね、いや、すごい世界がすぐそこまで来てます。
本当ですよね。
ああ、はい。ちょっと仙台と茨城間違えた感はありますけどな。
いやでもなんかその町の規模っていう町の規模というか、
はい、
その日本全体で盛り上げるってなった時にやっぱり仙台とか広島とかはいてほしいし、
まあまあそうですね、あの 都市の規模感で言うとね。
でもとはいえそうじゃない、例えばまあね、東北だったら、ね、うん、仙台がみんなやっぱり一番有名だけれども、じゃあ秋田とかさ、
う
ん、
まあね、
中国地方であればあの島根とか、
うん
うん、っていうところがね、やっぱりそういうところが広島だから、島根が広島に勝つ世界戦なんてもうこれバスケット以外でないわけじゃないですか。
確かに。
怒られちゃうな。
そうですね。
そうだからそういう楽しさはやっぱりスポーツならではのものだなとは思ったりはするから、あんまりガチガチにねやりすぎなくてもいいんじゃないのかなとは思ったりはする な。
それはありますよね。なんか、そうっすね。そう考えると、
うん。
適切が何チームかは私には分かんないですけど、ある程度多ければ多いでね、そういうご近所のライバリー的な、ありますよね。
だから、どうでしょうね。NBA で行くと、どこですか、バカ田舎なとこ、まあ、サクラメント。
うんうん。
サクラメントぐらいですか、あと OKC とか。
いや、一番小さいって言われてるのは、その OKC、ニューオーリンズ、メンフィスが三大、うん、三大っていうか、三小なのか、スモールマーケットって言われてますね。
あー、なるほどですね。
はい。
うん。頑張ってほしいですね。なんかそういうスモールマーケット応援したくなるじゃないですか。
まあそうですね。確かに。うん、私、現にメンフィスクラスだしね。
はい。ということで。はい、うん。
続いては結構やっぱ応援メッセージが多いですね。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。本当ね。番組聞いてくださって。
うん、なるほどね。
どれ見てます？アニオさん？
いや、キクイモさんと大島さんのこの個人的なやりとりを見てました、ね。はいはい、
それは今一旦スルーさせていただきました。
はい、
アニオさん、岡山トライフープの皆様お疲れ様でした。
トライフープ岡山な
読みながら僕も思いましたけど、宇都宮ブレックスの皆様おめでとうございます。
うん、
比喩は未知数ですが、田代牧並里の欠場は痛すぎました。それでも面白い試合だった。この小野寺選手の気合とファンの反応は最高。オフの配信も楽しみにしてます、うん、っていうのがありましたね。すいません、先ほどので読み飛ばしてましたが、うん、あれでしたね、いきなり、相手誰だ、テーブスさんかな、誰か、なんか、いきなり、うん、あれですよね、ターンオーバーを起こさせてってやつですね。
うん。
そうだよね、まあ、それね、並里選手ばりにオフェンスしろっていうのは無理があるけど、できることね、うん、頑張ってましたね、ディフェンスという。
そう、でも彼はもともとね、例えば岩手とかに所属するような選手だったわけですよ。
うんうんうん。
うん、だからそれがね、ここで今 B1 のこのチャンピオンシップのファイナルの舞台にいるっていうのは、しかも彼、うん、高卒で多分入ってるんですよね、リーグに。
あ、そうなんですね。
そう、だからなんか彼もやっぱりそのプロとして覚悟を持ってリーグに入ってきてそれを続けてる人間としては僕は結構やっぱ応援したい選手の一人ではあるので、
うん、しかも今シーズン3も入れてましたよね、印象としては。
うん、まあ去年からも良くなりましたし、多分秋田からその琉球に移籍した時にこんだけ試合に出るってあまり多分想像していた人たちは多くなかったんじゃないかなと思いますけれども、その
いやー想像してなかったですね。
うん、見事にそれを跳ねのけてね、今琉球の大事なピースの一つになってますからね。
本当っすよね。 39.2%、 すごい
素晴らしいじゃないですか。
入ってないけど、それにしても素晴らしいですね。
うん、
うん、はい、はい、でヨネックスさん質問1、うん、東京体育館がファイナルの会場でしたが、現在改修中の横浜アリーナと比べるとキャパや見た目が物足りない印象でした。沖縄アリーナでやれたらなと思いましたが、うん、ファイナルの中立地開催は今後もしばらく続きそうでしょうかが質問1ですが、はい、まあ、これテレビの関係なんですかね。なんかやっぱり僕も
そんな気するっすね。
やっぱりちょっと行き来してほしいですけど、まあコロナもあるから大変なのかもしれないけど、
まあもうあと1個レベルがコンテンツとして強くなれば、メディア側に、うん、いや沖縄まで来いよみたいな
そうですよね、
するようになるのかななんて思いますけれどもね。
まあできたらあれ見たいですけどね、2戦先取りでも3戦先取りでもいいんですけど、あのホームアウェイ見たいですけどね。
いや、ホームアウェイ見たいっすね。だから3戦先勝ぐらいがいいかもしれないっすね。あの、ね、2戦先勝だと、あ、いや、まあでも2戦先勝でいいと思いますね。ホームホームホームで1-1-1で、はいはいはい、うん、
なるほど、うん、
そしたらやっぱりシーズン最高勝率っていうものがもっともっと
その価値が上がりますね。
そうで、最後の方の消化試合がなくなるから。
確かに、
うん、
いや、いいっすね、見たいな。それにはね、あれですね、平日に第3戦がなってもきちっとね、お客さんが入るとかテレビが放映してくれるとか、まあいろいろちょっとハードルがねありますけど、
そうですね、
そういう未来が見れたらいいですね。
はい、
そして質問2です。 B リーグの2戦戦勝方式は短いなと思っていますが、 NBA の4戦戦勝方式は長いと思っています。なので個人的には3戦戦勝方式がいいのですが、お二人は B リーグでは何戦がベストだと思いますか。うん、最後に3を
お伝えしたら言っちゃいました、
ね、も期待しています言っちゃいましたね、うん、はい、ありがとうございます。はい、そしてアニオさんは言った、ユウさん、ムラさん言って、ねねねねね、あ、ダガーバンクさん、リスナーの義務つって写真付きで、トライフープの応援行ったとをやってくれてますね。あち KF さんも言ってくれたみたいです。ありがとうございます。こんな感じですかね。
そうですね。なんか
飛ばしてないかな。はい。
うん、でもなんか本当に応援してくれてるメッセージとかも多くて、とっても嬉しかったですね。うん、なんかこれは
本当ですね。
気休めとかそういうことじゃなくて、本当になんか うん、嬉しいなと思う。またああいう場所に戻ってね、なんか岡山の人たちだけじゃない人たちが岡山を応援してくれたっていうのはすごく嬉しかったから、
うん、
やっぱまたああやって全国の人が見れる場所にトライフープは帰っていきたいなと思わせてくれる週末でございました。
そうですね、来シーズン、うん、もう1年ごとにチャンスありますから、
はい
って気軽に言ってもあれですけど、
そうですね、まあでも1年ごとにチャンスがあるっていうのはでかいです。あの去年のふざけたレギュレーションじゃないだけでも
涙を流しましたからね、はい、
はい、まあでも2位になって僕らがいけないんで、それはもうね自分たちでちゃんと受け止めなきゃいけないところではあるから
、はい、まあ、皮肉でしたけどね、1位のチームが9分になっちゃったし、まあいいや、それはしょうがないですね、はい、というわけで、先ほど申し上げた通り、いつも通りあのご意見ご感想トークテーマなどハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお待ちしております。そしてあれですね、トークテーマ良さげなのをメインに1個拾って長めに喋る、そして今週のトピックやるというスタイルで、はいはい、週1なんとか目標週1続けていこうと思いますので、ぜひオフシーズンも、投稿で応援していただけると助かります。というわけで、はい、ひるきさん今週もありがとうございました。
ありがとうございました、
皆さんまた来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。